キャンス内のアミコです。中学生の息子がいます。
この放送は細野隆さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネルを応援している美容室アイルの藤谷和也さんの提供でお届けいたします。藤谷和也さん、ありがとうございます。皆さん、おはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのおつむの中身をただ漏れさせていきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん、細野さんのボイシーは、すでに登録していただいてますよね。もちろん登録してくださってますよね。今日はですね、美容師が話す、あの美容法みたいなね、あの夏の美容法についてお話をされておりますが、それだけじゃなくってね、ご自身が経営されてきた、その美容室での、今までの困難であったりとか、挑戦であったりとか、あとは、細野さんが今まで人生の中で学んできたことを気づき、そんなね、お話も聞けますし、昨日のね、お話だと、ボイシーの CM、ボイシープラスですよね、の、CM のデータについての発表してくださったりとか、いろんな放送ジャンルでね、いろんなことが聞けるチャンネルになります。美容のことに興味がある女性もたくさんいらっしゃるので、もちろんね、聞きたいっていう方たくさんいらっしゃると思いますけど、そのね、知識とか今まで経験されてきたことを聞けるだけではなくって、細野さんの優しさですよね。誰かに対しての感謝をいつも伝えてくださったりとか、常にね、誰かのことを考えていらっしゃる方でもいらっしゃいます。本当にね、優しさがあふれる放送にもなりますので、ぜひ皆さん聞いてください。聞いてない方いらっしゃいませんよね。ぜひね、コメント欄もやっぱり学び多い場所ということもあり、皆さんがたくさんコメントをしていらっしゃるので、それを見るだけでもね、大きな学びにもつながるかなと思いますし、いろんな方とつながれる、交流できる場所にもなるのかなと思います。まあ、直接ね、細野さんに会えるような機会があれば、それもね、告知させていただきたいなと思うんですけれども、すぐ完売しちゃうんで。ものすごく早く完売しちゃうので、なかなかね、その告知ができないものですから、まずはね、ボイシーで細野さんのことを知らない方、細野さんがどんな方か気になる方、絡んでみたい方、ぜひね、まずボイシー聞いていただき、そして書籍もね、4月に出版されたもの、まもなく一番部ということでですね、それも合わせてご覧いただければなと思います。よろしくお願いします。そして今回ね、スポンサー様になってくださっております藤谷和也さんは、美容室アイルを、経営されております。兵庫県の川西の方のね、アイルが一番最初だったこともありまして、そこに行かれた方も結構いらっしゃるんじゃないかなと思いますけども、ぜひね、伊佐治さん、藤谷和也さんにもね、会いに行っていただけたらなと思います。伊佐治さんは本当にね、細野さんのことをすごく尊敬されていらっしゃって、でいつもね、本当に素敵な笑顔な方なんですよ。で、私まで優しくしてくださるんですよ。細野さんをストーキングしてるだけなんですよ。ストーキングしてるだけの私のことまでこうやって気にかけてくださったりとか、優しくしてくださる方なんですよね。まあ、もちろんね、それは細野さんが優しい方ですし、本当にね、すごい方なので、まあ、それもあって、きっとね、伊佐治さんにもそれが、まあ、伝播しているというか、きっと影響もあるのではないかなとは思いますけど、もともとね、伊佐治さんの持っていらっしゃる笑顔の素敵さにもあっていただきたいですし、やっぱりね、細野さんだけじゃなくって、伊佐治さん、藤谷和也さんも、行かれている方にね、お話を聞くと、本当にね、丁寧に対応してくださって、で、素敵な髪型に仕上げてくださるということで、皆さんのね、評判を聞いてももう間違いない方でもいらっしゃいますので、ぜひ、伊佐治さんに会いに行ってみてください。よろしくお願いします。そんなこんなで本題の方に移らせていただきたいと思います。今日はですね、ちょっと2ヶ月ぶりですねになっちゃいましたけれども、ゆうこりんのマインド講義を受けたよというお話をさせていただきたいなと思います。今までにもね、数回受けさせていただいていて、ちょっとね、期間が空いてしまったんですけれども、またね、続きを受けることができまして、で、今回の受けるお話というのがですね、教科書をまたいでいるところもあるので、リレーションシップというですね、ライフスタイルコミュニケーションの、お話から、 こちらもライフスタイルコミュニケーションなんですけど、プレミアムライフスタイルについてのお話の授業に入ったところのお話をしたいなと思います。もちろん授業のね、内容そのままお話しするわけじゃないので感想会にはなるんですけども、あのね、今回の中で私ね、ちょっとね、難しかったところがあったんです。でね、そこがね、自分でね、ちょっと面白いなと思っているところがあって、あの、失敗の経験について思い出してみようみたいなね、あのな、トレーニングみたいなところがあったんですよ。でね、私たくさん失敗していると自分でも自覚はあるんです。で、今までも失敗たくさんたくさんたくさんたくさんしてきて、で、なんならスタンド FM 聞いてる人もボイシー聞いてる人も私の失敗談多分いっぱい聞いてると思うんで、中には、うん、確かに失敗談結構話してたよねって思っている方もいると思うんですけど、一つも浮かんでこなかったので、あれ何にも出てこないなと思って、自分でずっと、あれなんで浮かんでこないのかなって方に気がいっちゃったんですね。で、考えてて私が一つたどり着いた一つの結論ですよ。まだ他にも結論はあるとは思ってるんだけど、そのたどり着いた結論の中の一つに、失敗した時にその失敗したガーン落ち込むで私止まってない気がしてるんですよ、自分でね。で、何かにもう変換しちゃって、変換しちゃった後って、そのなんかね、その時のそのショックで止まってないから、思い出せないんだって思ったの。で、なんかね、その時の、例えば、誰かに傷つけられましたと。で、私はショックだったんです。で、止まってたら、多分、一生出てくると思うの。これ、私の母親ね。もうね、私の母親って、いつ聞いても、この時に私はこういう傷、ここを傷つけられました。こういうふうにショックでした。こんなことがあったんです。こんなことされました。あんなことされましたっていう、なんかね、いじめられたとか、傷つけられた記憶、もうね、何年何月何日まで言えるんですよ。で、なんで母親はあんなに古いことまで全部傷ついた話を覚えてたんだろう。なんで失敗したこととか嫌な思い出あんなに明確に日にちまで覚えてるんだろうってその考えて、あれ、そっか、母親は多分その傷ついたで止まってるんだって思ったんですよ。で、自分自身を振り返ってみると、めちゃくちゃ失敗もしたし、めちゃくちゃ傷ついたこととかもあるはずなんだけど、じゃあそれにとらわれてるかって言ったら、一個もとらわれたことが多分ないの。で、まあ、私がポジティブなタイプっていうのももちろんあったりとか、忘れっぽいタイプっていうのももちろんあると思うんだけど、ただ全く忘れてるわけでもないの。例えば何か起こった時に、あ、私こういう失敗したことあるなっていうのはちゃんと覚えてるの。何かつながる出来事がもらえたら、そこからは芋づる式に大量に出てくるんですよ。なんだけど、でも悪い記憶というか嫌な記憶にはなってないの、それがね。で、全部何かしら自分でその中で、あ、こんなこと起こっちゃったな、あの後に、いや、もうこれは二度と経験したくないから今度はこうするぞみたいなことを考えて、そっちを実践して、で、それで成功したら、そこでまたね、やったって思ったりして、成功体験に変わってるものもあったりとか、自分の中で常に私はこういう失敗をしやすいからこういうふうにしようっていうふうに意識変えたところとかは、多分ポジティブな変化に変わっちゃってるんですよね。だから、ざっくりと思い出せ、失敗したことを思い出せとか、自分がどういうふうにその時に変換したかを思い出せって言われると思い出せないんだっていうことに気がついた。で、自分の中で例えば小学生の時にやっちまったと思っている、後悔していることを挙げてくださいって言われたらちゃんと出てくるんですよ。その時にね、私鍵盤ハーモニカを使ってたんだけど、学校の指定のものを使ってなくって、母親がたまたま買ってきたものを使っていたから、みんなと色が違ってたの。だからみんなと違ってるから、自分が間違えることはないと思ってたら、もう一人同じ色を持っている子がいたんですよ。でも私気がついていなくって、で、自分のものだと思い込んで使っちゃったことがあったの。 で、その子がめちゃくちゃブチギレているんだけど、私は最初自分の持ち物だと思って使ってたから、え、何のことっていう状態で直接その子に怒られてないから分かんなかったので、後からなってもうその子がもうすでにね怒り終えている後になって、はあ、そっか、色が一緒なんだ、で私が間違って使ったんだって、その時にやっと気がついたから、もう謝るタイミングを残したわけですよ失敗したし、謝れなかったこともやばいって思っていることとかもあるんですよ。でその時に私が思ったのが、あ、そういうことってあるんだなと、みんなと違うのって思い込んでやっていると、そのミスしたりとかみんなに迷惑かけたりすることもあるんだな、じゃあちゃんと自分のものか確認してから使おうとか、ちゃんと一旦は確認する作業を取ろうっていう風に意識を変えるようになったから、そうね、予期せぬことって起こるんだなっていうことに対しての対応を自分でするようになったから、なんかねそこで、ね、切り替わっちゃってて、失敗としてパッと言えって言うと思いつかないの。でも小学生の時にしたやっちまったなって後悔してることって言うと、それをパッと思い出すんですよね。だからちゃんと覚えてるの、覚えてるけど出てこないでその出てこない理由が、自分の中で気づけたが、まず今回のマインド講義の一番の大きな学びで、あとはその空気を読むっていう言葉じゃなくて、空気を合わせるっていう言葉なんだよっていう風に伝えてもらったことが、私にとってはね結構ね心地よかったの。空気読めっていう言葉がずっと違和感だったの。なんか違うって思ってて、でも自分の中で空気読めよみたいなことってあんまり使うことそんなになくって、まあ空気読むことは大事だよねとかよく発言はするんだけど、自分の中でなんとなくもやっとしながら使ってきたから、空気を合わせるっていう言葉を聞いた途端に、うわー、それだって思ったちょっと細かな内容についてはね、ポイントとかはちょっとここではお話は避けさせていただくんですけど、そこにね私はすごく今回自分の中で合点がいったマインド講義で、自分の中でねなんとなくもやっとしてるんだけど、みんなの共通認識の言葉に置き換えて話さないと通じないことってあるじゃない。その空気を読めも一緒だと思うんだけど、そういう言葉ってもやっとしながらも使ってることってあるんだなって自分の中で気がついて、で、あ、別にそのまあ確かにこう誰かにこう言語化するときって、その人が共通認識として持ってる言葉に置き換えないと確かに伝わらないことはあるのだが、自分の中での言語としては置き換えてもいいんじゃないかなと思ったの。もちろんね二重で覚えなきゃいけないからごっちゃになったり、わけわからなったりするかもしれないけど、自分の中では空気を合わせる、でも外でそれを説明しようとしたら空気を読むっていう言葉で、それを例えば、みんなは空気を読むっていう言葉で言うけど、私は空気を合わせるっていう言葉の方が合うと思うんだよねってそこで意見として言うのもいいし、自分がしっくりくる言葉でそのいろんなことを言語化したり理解したりする方が自分にとっては合ってるなっていうか、心地よかったの。今回のマインド講義の中でその自分の中で気持ちよくなれたというか、その自分の中にしっくりくるものがたくさんあったから、それをね今日はお伝えしたくて、マインド講義のお話感想会を取らせていただきました。ゆうこりんのねマインド講義気になる方はゆうこりんにね直接ご連絡してみても良いかなと思うし、まあ私はねフッチン師匠がこういう機会をフッチン師匠の生態の講座の中の一つの教育プログラムとして入れてくれているので学ぶことができてますけど、まあ、いろんなね形でこういったマインド講義
なんかね、今までそのマインド講義に対して抵抗感あった人とかも絶対いると思うんだけど、もう私の感想を聞いて、あ、そういう講義をしてるんだ、ちょっと気になるなって思った方は、まあ、もしね、ゆうこりんとつながってない方は私に声をかけていただければ、ゆうこりんとおつなぎすることはできますので、気になった方、もしよかったら、声かけてください。ということで、そんなこんなで私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube のノートスレッズ、それから、スタンド FM と Voicy で毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして概要欄には私の応援させていただいている方のリンクを貼らせていただいております。マンスリースポンサーを務めてくださっております美容室アイルの藤谷和也さんが応援する細野高史さんのボイシーチャンネル、人生が2割向上するチャンネル、ぜひご登録よろしくお願いします。そして、美容室アイルのホームページも載せさせていただいております。ぜひご覧ください。そして出演情報になりますカモフェス2025アーカイブ動画絶賛配信中でございます。人生をカモさんに深掘っていただき、笑いあり涙あり気づき、そして学びの多いトークセッション、そのトークセッションを経て、パフォーマンスという形になりますので、グッドクルムのことは間違いないと思います。ぜひ、概要欄からご購入よろしくお願いします。そして11月からになりますが、ネットフリックスにて世界独占配信されます戦神という作品に、豆つぶり家ではございますがエキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど豪華キャスト陣勢ぞろいの作品となっております。ぜひ、今のうちに原作の小説は漫画版をご覧いただきまして、配信開始に備えていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そして怪獣エロと映画に出演させていただきました。こちらの作品エキストラではございますが意外と映っております。アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができますので、ぜひ私を探していただけたらなと思います。よろしくお願いします。そしてマスクのモデル、それから天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは、概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に貼り付けさせていただいてますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。
翼広げよう空の風。